東京有楽町サウンド版本社マンゴースタジオから全世界に向けて配信中。
B サイ。
いや、さすがにその話はできないよ。
できない。規模が大きすぎます。
規模が大きすぎる。
何の話だって。
まあだから、家の話ではまあフォントあるあるですよね。うん、サッカーあるある。うん、またサッカーあるあるですけど。
うん、だから本当の、だから意外なほど放送局は、うん、その、初期設定で使っているみたいな。
はいはいはい、はい。
だから、あの、
だから我々は意外と、フォントとかも番組で変えたりしてるんですよ。うんはいはい、文字のフォント。例えば、ね、例えば土曜日の八木明子さんの番組だったら優しい感じのフォントにするとか、あと、そうね、他の例えば、まあ、なんつうのバラエティ寄りの番組だったら、うん、俺だったら HGS 総鋭角ポップをよく使うんだけど、うんうん、
ちょっと楽しなんかウキウキ、
ね、ウキウキするような感じ。大間さん、うん、何使う一番。
僕はだからちょっと固めの総鋭角ゴシックだったか、はい、あとは、HGS なんちゃら、
はいはい、
ちょっと細めのやつ。
ああはいはいはいはい。
MS ゴシックもあるよね。
MS ゴシックとあと MSP ゴシックってもあるよね。
P だとちょっと間が詰まってる。
詰まってる。なんかブルン何一番使う？
俺ねちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、
なんだっけな。まあちょっと調べます。
調べなくていい。
でなんかあとあの何でしたっけ、
でも丸っぽいやつですよ。
丸っぽいやつ。
ポップじゃなく、ポップフォントじゃなく、もうちょっとこうソフトな
丸めのやつ。
でこっちがなんかちょっとあ意外といいの見つかったみたいな。これがなんか読みやすいし、で番組のカラーにも合ってると思って、例えばディレクターさんに送る、
はいはい。
そうするとディレクターさんが出すのが、例えば放送局のパソコンだとすると、バージョンが意外と低いんですよ。
そう、
僕らが使ってるのが例えば2013だとすると、
バード2013、はい、
意外とまあ97は何しても2000ぐらいだったりする、
はい、あるある。2002とかな。
オフィスのバージョン
が、オフィスのバージョンが、
そうするとなんかフォントも少ないみたいな。
で結果民調になってこれた。
硬い感じになる。
そう、
なんか当てはめなんすかね、あれもうないやつは民調みたいな。
そうそうそう、
民調がゴシクみたいな。
自動的になんすかね。
ないやつは民調になるパターンが多いよね。
多いですよね。
でそれで出すと、やっぱりその字の感覚も変わるし、
変わるし、
ズレズレだし、そもそも民調だからなんかあんまり面白くなさそう。民調の原稿面白くなさそう。
報道番組みたいな。
元から面白くて台本変わったもつまんなくなる。
ほんでページもバラバラ
バラバラなってあれ、なんだろうね、なんかさ、やっぱ完璧なものを提供して意識あるのかな俺らの中で。だからさ、
でもそれでさ、なんか変にテンション下がられても嫌じゃない。
うん、わかるわかるわかる、こっちはさ、考えてこの行で入るようにレイアウトしてんだよっていうの、プライドはあんだよね、なんかね。
あるある。
だから、ちょっとこれ説明しづらい
ん
ですけど、
一
番ずれるのが、曲を、M、曲を置いてるときに、
はいはいはい、
曲のタイトルを置いてアーティストの名で、俺のフォントだとぎっしりなんだけど、明朝になると幅が広がって、で、そこの文字だけ、例えばフォント4つぐらいでかくしてるから、なおさらずれるみたいな。そうするとページをまたいじゃうみたいな。
は
い、
あとさ、さっきも言ったさ、その、ワードのページ設定ってさ、互換性があるのかないのかわかんないんだよ。なんか、先方ディレクターの設定に完全に なっちゃうパターンない。
だから多分それもオフィスのバージョンで大きく変わるんですよね。
だから俺は、まずページ設定が、上 25mm 開けて、で横を 15mm 左右開けて、下 15mm の設定してるんだよ、ラジオの台本だと。これリスナー分かんのかな、分かんないけど、
でもワード使ってる人ならなんかあれじゃないですかね、
分かるか
な、ちょっとこう微調整したりとか、
余白設定、
余白の設定、そう、
余白設定で、なおかつ、あのね、すごい重要なのが、ヘッダーの位置っていうのもずらすのよ。これって普通の人やってんのかな。
俺やったことないわそれ。
ヘッダーの位置ずらさないと思ったような余白設定にならなかったりするんだよ。
そう、ヘッダーが意外と幅取っちゃうな、みたいな。
で、俺だから下をさ15ミリにしてるじゃん、だけどデフォルトの設定が下がね17ミリかなんかになってんのよ、だから15ミリにしてるはずなのに、その、なんていうの、ヘッダーの設定の方が優先されるから なんか幅思ったより幅広い空いてんなみたいになんのよ、うん、なんか
でまたなんかその、うん、なんすかね、そうやって細かく設定したものが古いバージョンで開くと、うん、なおさらずれるみたい
な、なんで下こんな空いてんだよみたいな
だからやっぱ高性能のバージョンで作っちゃうと、うんうん、いや古いのはできないですよね、処理できないみたいな。
俺だから未だにだって俺らのさ、うん、俺らうん、去年買い替えたばっかりだからワードも新しいの入ってんじゃん、はい、だからファイル形式として DOCX じゃん、
はいはいはい、
だけど俺 DOC に落とすもん、
ちょっと
あ
だからあの古い時でも、うん、あのなんかないようにな
んだっけあれ、ワード97から2000いくつ設定みたいなやつにして、うんうん、そのもう LF のパソコンの一番ひどいとか2002とかじゃんそれで開かれたらたまったもんじゃねえなと思うから、うん、
だって日本放送、うん、だってもうラジオの、うん、まあだから AM テーバーみたいな部分もあるじゃないですか、
うん、
その放送局ですら、はい、こんなパソコンなのみたいな、
そう
確かにそうだね、そのなんか、うん、作家が使える
そうパソコンとか
デスクトップはね、うん、めっちゃ古い、
だからもうどこ行ってもそうかもしれないですよ本当に、う
ん、いやどこ行ってもそうでしょ、うん、だからなるべく俺どんなパターンでも開けるようにするし、うん、だからね、よく言いますけど、その Mac との互換性の問題もあるから、うん、だからイベントとかの台本はもう PDF っていう、うんはい、直すんだったら一応ワード版も添付してきますんで、うん、そこで直してください、で結果的に言うと PDF でまた僕は送り返しますんでっていうようにしてるよね、うん
はい、まあだからやっぱり難しいところですよね、
うん、そうなんですよね、うん、ここのこだわり分かってもらえるんですかね我々の、
でもなんかあれじゃないの、普通の会社員の人は会議用の、うん、会議によってフォント変えたりみたいな、
ね、ああでもパワーポイントでプレゼンしたりする人は、うん、
ああそっかパワーポイントだね今、
うん、
向こうあの会社の人は
だからここまでワードを、うん、なんつうの酷使してるっていうか
そうだね、うん、ワードから離れられない、
最近、うん、よくネットの記事見るのが、はい、だからいわゆる普通の会社で、
うんうん、
Excel で作った表で、
はいはいはい、
なんかなんていうんだっけ、 Excel でなんか多分表というかこういう風にやりましょうみたいな、
は
い、あのルールみたいなのを作った時に、それを次の人に引き継ぐ時にその感じっていうのはもうその人独自のやり方でやってるから、まんま使うとあのちょっとした変更がやりづらい、だからそれを見ながら全く同じなのを新しくやる担当者が見て作り直してまた独自の方法でやってみたいな、ほんとめんどくさいことを何度も何度もやっていくみたいな、だから手書きにしたら一緒なんだけど、
手書きが一番早いのに結果的に言うとね、
まあだからね、ほんとなんかいい、本当はワードじゃないなんかいいのがあるのかもしれないですよね、
だ台本作成用のソフトを作ってほしいんだよ、
確かにもう統一してほしい
といえばこれみたいな、
そう
でなんか適当にバーってテキスト打つと、うん、あのポンって押すと、うん、オーナイトっぽい感じFM っぽい感じみたいなみたいな、そういうなんかねアレンジしてくれるみたいな、
いや惜しいっすね、あだからマイクロソフトと組めばいいんじゃないの、作家専用ワード需要ないだから
これがどんどん人口減ってるまあでもそうだ、あの一人でこうなんていうんですかね、うん、ニコ動あ生主とか、
はいはいはい、
生主用ワード、うん、
はいはいはい、
てか自分で喋ったからワードもなんもねえだ
ろだからありますよ、それこそ俺はいち早く全ての台本を横書きに変えてた方なのよ、
うん、
だけどこの業界なんでか分かんないけどさ、うん、縦書きに従う人いるじゃん、で朝の番組とか意外と縦書きだったりするじゃん、
うん、
俺もう昔から横書きでいち早く変えてたんだけど、うん、これ俺未だに縦書きで書いてるやつバカだなと思ってんの、うん、なんでかっていうとワードって縦書きの性能非常に悪いからね、うんそう
だやっぱりあれですよね、そのアルファベットのもので作ってるのが基本
だ
から、
う
ん、
だから基本的に言うと欧米なんていうのアメリカとかで作られてるもんだから横書きは強いけど縦書きにはしないわけよ、だから縦書きの機能になるとパフォーマンス著しく落ちるのに、うん、なんでバカじゃねえのって思ってんの俺縦書きのやつ
まあなんすかね、でも難しいと多分
ラジオドラマとか多いんじゃないの縦書き、
ラジオドラマ縦書き、あ分かんない、俺もしでもラジオドラマ書いてくれって言われても絶対横書きするよ、 だってワードのパフォーマンスが悪いんだもん、縦書きの方が、縦書き用に作ってないんだからあのソフト、うん、それをディレクターが縦書きに直すの、
あ、そういうディレクターさんも
いるの、え、何時直す、縦書き直す、縦書きの番組やってる、うん、作家2人いて、うん、2人いて、
なるほど、
うん、なるほどね、片方横書きで片方縦書きで作家が2人いて、それを送ってくる番組があると、それを縦書きに統一する、
やっぱそこはもう伝統との戦いですかね、
俺でも
だからスーパー歌舞伎をどう捉えるかっていういやこれは歌舞伎じゃないっていうか、どうするかみたいな、
俺はだから午後版、上柳さんの午後版やってた時、はい、他の有名な作家全員縦書きだけど、うん、上柳さんに俺横書きで、横書きじゃないとやんないっすって言って、
まあだからそのまあやっぱりこう何ですかね、手書きでやってた人っていうか、まあベテランさんは割と手書きで縦書きだったから、その流れでみたいな、
流れでみたいな、
見た目が変わるのが、
昔のオールナイトとかは縦書きだったのかな、
どうなんだろうね、
そうですかね、
まあ手書きか、
手書きで、俺でも分かんない、俺が入ってからだって昔はさ縦書きだったじゃん、基本的に言うと、多分
原稿用紙でなんか台本も書いてる人いましたもんね、
だってまず Q シートが横だもんね、横っていうか
横だよね、
縦書きにじゃないもん、
ないもんね、いやそれで言うと、
うん、
縦書きだったんじゃない昔、はいはいはい、
そうだよね、まだだってワープロの時代でしょ、
だし、うん、だってさ LF の400字詰めの原稿紙縦書きじゃん、
あーそっか、
まあ原稿用紙って基本こうな感じですもんね、
縦
で、
う
ん、
そうだね、縦だよね、
縦だよね、うん、まあ、舞台系とか、ねね、ドラマ系とかは基本縦書きだけど、うんうん、え、でも俺オールナイト自分で作家になってやり始めてから横でしか書いたことねえな、
お
ー、オールナイト横しか見たことない、
え、でも縦の人もいるでしょ、
だから縦だって、だから、
え、だって杉本さんってやビビるの、
うん、
作家の、
うん、
縦、杉本さん縦じゃなかったですか、横じゃなかったっ
す
か、
横、
え、
だから俺のだから師匠筋にあたる、うん、その雲南のライトの作家やったら藤井聖堂さんは、はい、縦書きだよ、縦書きだった、
そうだったか、
うん、全然意味のないリスナーにとっては
、正岡さんも手書きで縦書きじゃなかったっけ、
縦書きだ、あ、正岡さんも縦書きだ、
う、ね、うん、やってましたよね、
うん、
俺結構ちょっと見てるな縦書きそこになんか別にそんなに俺はこだわりなかったけど、
あ、手書きなら、手書きなら縦書き、お、あ、俺未だにあれだ、うん、手書きで番宣書くとき縦書きだわ、
ああ番宣はそうなん
だ、まあ、無意識でなんかいろいろ使い分けたりするんですか ね、
何なんですかね、その境界線、
いやこれがさ、すげえ不思議なもんなんだけど、これ感覚なんだろうね、俺さ、だからまあそれこそさ八木さんの番組とか毎週番宣変えてるから、はいはい、ゲストの名前変えたりするから、はい、番宣書くじゃん、で、まあ、それもワードで打ってさ原稿のケツにつけてんだけど、はい、ワードで打った番宣って20秒で入んないことが多いのに、うん、手書きの時は確実に入るんだよ、
なるべく少なくしよう、
何なんだ
ろう、ね、分かんない、分かんないんだけど、俺なんか染みついてんだろうね、手書きで書くと20秒で入んないことほぼない、そう、
まあだからやっぱりいろいろありますね、
うん、何が、
いや何がってか、だから原稿一つにとっても本当一つとってもやっぱりいろいろ本当あの四季折々があるなって
四季折々、折々折々折々折々折々があるだ
ロンビーロン
いやいやいやいや、まあね、ちょっとあれですよね、作家専用ワードちょっといずれですねマイクロソフトに直談判しに行って
なんとかしてほしい、
でも放送業界用のものってありますからね、ソフトとかでも放送業界でしか使わないものとかって、それこそラジオでしか使わないものとかねあるし、今だってあれですよ、ラジオの記憶媒体が MO っていうフォーマットのなんつうのハードディスク的なやつなんですけど、うん、CD とか、
ね、録音メディア、
録音メディアなんですけど、 MO ってもう今やラジオでしか使われてないんですよ
まあだから逆に言うと他の業界で何に使ってたんだって
分かんない、 MO だからフロッピーディスクと進化したやつっていう考え方が、だから
頑丈だし、記憶容量
もあると、っていうので MO をだから放送業界全体で録音媒体として採用したんですけど、今ですね生産中止になってます
か市場にある在庫だけで、
うん、もうね社用作業なんですこのラジオっていうのは
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ。
ホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなどさまざまなコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中。石川
ほんまブルンの B サイドやない。
知らねえよ人生相談
相談されたところで
エコかかってる感じ。
相談されたところで知らねえよとしか答えることができないさまつな悩みをご紹介していきます、
はい、ただあれですよ何時を言い渡りまだ馴染んでないですけど、うん、すでに名前を超えてるのは iPad を使って素材を出しますからね。今
iPad をこの卓に直でつないで
やるっていう、
そんなことまでできちゃう。
いやそんなことできるの普通なんですよ本当名前が名前がアナログに近かったんです。
いやいやいや、
いきますか。
大阪府寝屋川市、
はい、
ペンネーム吹きこぼれ、
はい、
食品スーパーキング、
はい、もう久しぶりじゃないか吹きこ
ぼれ。私はダイエットのためジョギングをしているんですが、
うん、
夜の公園を走っていると、
うん、
そこら中に若者のカップルがおり、
うん、
漠然とした将来への不安を語り合ったりしています。
なんだそれ、まあね、
これは 男側による、
うん、
かっこよさそうな耳障りのいい単語を並べ、
うん、
あわよくば褒めてよしよししてほしいなんなら顔をパイオズにあてがってほしいという薄っぺらい 作戦だと思うんです、
うん。
そこで私はそういったカップルの前を通るとき、
うん、
わざと速度を落とし、
うん、
長めのへをこく
長めのへ、
ロングアスホールガスダイエットに取り組んでいるんですが、うん、消費カロリーはどのぐらいですか。
いやいやいや、うん、水屋さん、はい、カップルといえばですけどハロウィンだったじゃないですか、
うん、
まあ、僕らハロウィンには否定派、はい、否定的な立ち位置を取ってるんですか、
うん、まあちょっとね、はい、なかなかね、はい、受け入れられないですよね。
あれっすね、今年だから31日、うん、金曜日で、はい、
ね、
で1日の日が土曜日だから俺、うん、まあ、始発に近い電車で、うん、八木亜希子さんの番組だから乗ったですよ、
はいはいはい、
したら始発にもまだいたね、仮装してるやつ、
まあ、いるでしょ
う。でうろうろしてるみたいな、
うろうろしてる、
うん、
あんなやつも逮捕しちゃえばいいですよね、
うん、うろうろして何してるんですかね、そのちょっと例えばうわーみたいなのを驚かしたりするんですかね、うん、
いやまだなんかその時間が、うん、6時とかの時間からまだ飲み行こうとしてたよ、なんか、うん、誰かと連絡取ってたよ、
仮装して、
仮装してばっかじゃねえの
なんかね、いや大学生だったらやんのかな、
うん、大学生っぽかったな会話が、
うん、
続いて
埼玉県狭山市田んぼの田、
はい、
日本でもだいぶおなじみになったハロウィン、
お
そんなハロウィンの夜に、
うん、
10年来のイケメンの友人と2人で、
うん、
渋谷のクラブに行きました。
お、田んぼの田クラブに、
うん、イケメンはクラブ慣れはしているものの、
うん、
僕は当然クラブ童貞、
うん、
しかもハロウィンを深夜のクラブで過ごすというのは、
うん、
普段真っ暗な布団の中でオールナイトニッポンを聞いてるのとは真逆の場所です。
いや本当そうですよこれは、うん、
とりあえず地蔵にはならないぞと気合を入れ、
はいはい、うん、
テキーラ的なのを飲み、
うん、テキーラだろうね敵じゃなくて、う
ん、イケメンとダンスフロアへ、
うん、
しかしハロウィンということで、
うん、
クラブの中は尋常じゃないコスプレをした人たちであふれ、
はいはいはい、
コスプレをしてない僕とイケメンとは、
うん、
すぐにはぐれてしまいました。
はいはいはい、
10分ぐらいなんとなく音楽によって楽しんでますよみたいな顔をしながら
心の中不安でいっぱいだよねだけど、うん、
でも音楽に没頭してますから
リズム取ってますから俺みたいな、うん、
顔をしながら、
うん、
イケメンを探していると、
うん、
がっつり知らない女とディープキスをしたり、
うん、
女の子に腰を当てて踊ったりしていました、
うん、
チンゲも生え揃わない時期からの友人が、
うんうん、
踊りながら女の子をナンパしてる姿に驚きながらも、
まあそうね、
これがクラブ、
うん、
AM リスナーが苦手だろうがなんだろうが、
うん、
ここはそういう場所、
うん、
と開き直り、
そうだねそこ大事だよ、
僕も知らない女の子に近づいたり、 驚う予感を出したりしてみたものの驚う予感日本人の女の子と軽く話すことができました。
お
ただその女の子は黒人の男性と付き合ってるらしく、その黒人に中指を立てられ立てられどつかれたので、むしろマイナス。それと偶然踊る女の子のおっぱいに触れたぐらいで乾杯でした。結局イケメンからセックスするから、イケメンからセックスするから帰るねというメールが来たため、
そのメール打ち手は
僕も帰ることに。そこで性の斡旋業者の本間さんに質問です。
アセンブルピーポー、性のアセンブルピーポー、
4ヶ月ぶりですよこんなに言われて。
確実に負けてはいるものの、果敢に挑んだこの事実を褒めながら、僕とセックスをしてくれる女の子を斡旋してくれますか、希望の対位は問いません。
いやいや、丹波くんもハロウィンコスプレだったんですかね、
してなかったんじゃ
ない、してなかった
丹波は、
してたらまたなんか展開変わったのかどうなのか、
どうなのかな、やれるんだったら参加してもいいな、ハロウィン、
ハロウィン何コスプレします、このなんかこう
やれるんだったらだよ、
渋谷とか何が多かったのかな今年、あれか、
アナ雪じゃないか、
エレキテル連合は女の子か、
あとアナ雪、
アナ雪のドレス着てみたいな、
本間さんは何本間さんもうすでにコスプレしてるみたいな、
いやちょっとな、でなんかあの、かぶっても嫌だしで、ちゃんとやるにはやっぱお金かけないといけないじゃないですか、
いけないですね、
ドンキで買ってみたいな、なん
か俺見かけたのはでもあのまあ、古いっつっちゃあれですけど、DJ オズマの あのアフロヘアのカツラとサングラスだけでそれなりになってる人はいたよね、街に
クラブにも行かなきゃいけないね、
まあ行かなきゃいけないっていうか、まあ行くって言ってからもう何これ11
月使命感があ
るの、だからクラブに、クラブは確実にセックスに直結してるからさ、
いや直結して
行こう、
いやいや
行こう、
直結してるから行こうってのは分から
ない、そこにセックスがないなら行かないよクラブなんか、
いやあるかないかは、いや
あるでしょ、
可能性はあるかもしれないけど、
いや戦いんだって、
直結はしない、
居酒屋で上司の悪口を言ったりであの番組でつまんでるとか言ってるところでセックスなんかないんですよ、
それはないでしょ
ねえ、最近もうチャランポランタンでオールナイト終わって朝5時に終わってた、飲み行くと店もやってねえよ、ファミレスで飲んでて酒
帰りなさいよ本当にもう家帰って寝なさい
よ朝9時半
いや、
はあ、続いて、
はい、横浜市記念日撲滅委員長23歳女の子、
うん、
先日大学時代のサークルの男友達8人との久しぶりに飲みに行きました、
はい、男友達8人、うん、
サークルといっても、放送研究会だったので、メガネ童貞のチェック柄のシャツ軍団そして私も AM 系ということで、間違っても逆ハーレム的な何かは期待せずに向かいました、
なるほど、はい、
しかし蓋を開けてみれば、メガネチェック柄シャツは相変わらずなものの、なんと社会人になってから、3人が晴れて童貞を卒業していました、それはまあいいんですが、その3人は飲み会中ずっと、なた好きな体何に何
いきなりみたいな
俺やっぱ正常位だわあ俺も俺もだよなと中学生以下レベルの
正常位しかしたことねえんだろどうせタッチバックとかしたことねえだろ
中学生以下レベルの話を繰り広げては盛り上がっていました、くそつい数ヶ月前まで童貞だったくせに調子練りやがって、正常位好きだわとかそれ以外やったことねえからだろこっちはクラブ行っても男とワンチャンどころか雰囲気になじめず、カシオレ実用になってたのにと、もう2年近く彼氏がいない私は、不機嫌になりつつビール吸引器になっていました、ここで童貞留年中の友達に声をかけたなら、何か状況も変わったのかもしれませんが、それもできなかった私委員長が、23歳にして、ヘタレセカンドバージンになってしまう可能性は何パーセントですか、
おじゃあセックスするか
いやどんな助け舟なんだ、いやまあ確かにね、
はい、
セックスしてんだみんな、
いや大学時代のサークルっていうのがまたいかにもちょっとあれですよね、
だもう何でもいいけど、本当サークルの合宿行って乱行したい、
乱行しちゃダメですけど
ダメなんてルールはないよ別に、
まあ、ルール付けはされてないんですけど、あんまりこういう、ねえ、こうよろしいもんではない、
じゃあ乱行はしたいのしたくないの、
いやしたいかしたくないかっていうのは、ね、
どっちだ。
いや、したいかしたくないかですか。そりゃまあだってね、イエス高すぎに行くでしょ。
あ、ランクはしたい方。
いや、高すぎに行く。まあまあまあ、だからそのなんていうか、うん、いやでも大学時代ってさ、そのねえ、つながりあるもんなんですか、ね、卒業後に。
23ならまだあんじゃない。
まだあんじゃない。うんうん、続いて、
は
い、
横浜市記念日撲滅委員長23歳。
またこれも女の子ですよ、
はい、ね、ご存知ないとは思いますが、うん、私の家は基本的に日本放送がついています。
なるほど、
うん、この子、うん、なんちゃ知らないかもしれないけどね、朝から晩まで AM1242 がついてる家で育った女の子、はい、LF のお得意さんの。
ありがたいです、うん、
ですが最近の B 祭での、うん、地方 FM、うん、FM ディスリに感化され、先日何気なく、うん、私が住んでいる地域の、うん、コミュニティ FM をつけてみました、うん、横浜のね、
横浜のか、うんうん、
ちょうどその時間は、うん、リクエスト番組をやっていました、
うん、ほう、
地方コミュニティ FM では珍しい、うん、他県である、うん、埼玉県のリスナーからのメールを、うん、紹介していたんですが、うん、ということでこの方のリクエスト、うん、桃色クローバー Z で、うん、さらば愛しき悲しみたちを、うん、ですが、うん、ごめんなさい、うん、このスタジオに、うん、その CD はありません。
あら、
うん、埼玉県から聞いてくれてるのに本当ごめんね。ああ、でもまたリクエストくださいね。
斬新
と、まさかのリクエスト拒否、うん、私がメールをしたわけでもないのに思わず、うん、二度と来るかよと声に出してしまいました。
思うよね、だって CD がねえんだもん。
なんで紹介したって、
うん、私の家にもある CD が、うん、放送局にないって、うん、ちょっと衝撃的だったんですが、うん、これはもう今度のクリスマスにでも、うん、そっとサテライトスタジオの前に CD を置いてあげた方が親切ですか。、うん、あと埼玉県からわざわざメールを送ってくる、うん、既得なこのリスナー、うん、ペンネームがアキちゃんだったんですが、うん、これもしかして石川さんですか。
CD がない、う
ん、いろんな事情がありますね、はい、各局
続いていきますか、
はい、ペンネームオルタナティブメントス大学4年生、
はい、オルタナティブメントス久しぶりじゃね、うん、
行きつけの AV ショップが潰れ、うん、言いようのない喪失感に襲われています。
AV ショップに頼ってた部分大きいなお前。あ、
しかしいつまでもうじうじとしているわけにもいかず。
聞いたことねえよ。どうしたの、落ち込んでるけど。いや、行きつけの AV ショップが潰れちゃってさ。
昇進。うじうじしているわけにもいかず、うん、毎日せっせとペニスから、うん、ザーメンを排出、うん、すなわち、うん、ハイザーに勤めています。最近のマイブームは、うん、男優がハイザーする瞬間と全く同じタイミングで、うん、自分もハイザーをする、うん、いわゆるシンクロ射精なんです。シンクロ射精なんですが、この前見ていた AV でちょっとびっくりすることがありました。
ほう、
何でしょう。
その AV は、うん、ハメ撮り物の AV で、
はい、
中盤までありきたりな内容なんですが。
知らねえ、まあ、お前にとってのありきたり感も分かんねえし、
どんだけ見てきたかにもよるけど、
内容中盤まではありきたりな内容なんですが、うん、終盤で、うん、男優が行く場面になると、うん、画面左下に、うん、発射30秒前とハイザーへのカウントダウンが始まります。
ほう、
うん、少し驚きながらも、うん、僕はシンクロ射精をするために体勢を整え、うん、カウントダウンの秒数を横目で見ながら、うん、気筒をコントロールしてます。
気筒をコントロール。
そしてカウントゼロと同じタイミングで、うん、射精することに無事成功しました。しかしゼロカウントと同時に、うん、チュダーンという効果音が入り、画面が真っ白に覆われるという演出があったため、
トゥーマッチだよその演出。
演出方だな。
ティッシュを処理してる間、うん、なんかモヤモヤとしたものを感じました。
そうだね。
ここで相談なんですが、うん、この射精カウントダウンシステムは果たして必要なんでしょうか。
必要じゃないと思うな。
また、うん、3-2-1のカウントダウンで本間さんが、うん、今週しこったのかしこってないかを教えてもらえませんか。お願いします。
じゃあ3-2-1-0。
このメール久しぶりに送ってきて最後何なんだ。自分のことで 締めてほしいな。
じゃあ続き3部でやりますか。
はい、
しますか。じゃあ続きは3部で。
はい、はい、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。